怪異電波放送局へようこそ。今回のお話はこちらです。夜回り先生。 3.11 東日本大震災。看護師をしている S さんはあの時被災地へ応援に派遣されました。担当したのは婦人科。看護師は平時でもよくいろいろな科へヘルプに行かされるそうです。いざという時補助に入れるようにするためでしょう。婦人科は S さんの本来の担当ではありませんでしたが、とにかくあの時はどこも人手が足りません。比較的被害を受けていない現地の産婦人科で余震が続く中、必死で働きました。やはり妊婦さんを優先に考え、まずはそこの病院に集まってもらい、それから受け入れ先に県外の病院などを探し調整する。連日必死に働いた甲斐あって、県外の病院へ行くことが決まった妊婦さんに、ここの病院で本当に良くしてもらった。できればここの病院で出産したかったです。というふうに言ってもらえたことが、とても心に残っているそうです。そんな被災地での職務中、変わった出来事があったと言います。そこの病院に集まって入院している妊婦さんたちが言うんです。いつもありがとうございます。いろいろと不安な時期なので、深夜に先生が病室まで見回りに来てくださって、とても安心できます。と。S さんはそんな話は聞いていなかったんです。とにかく人手が足りなくて、深夜に病室まで巡回する先生なんていないはずです。その先生って、若先生ですか?と尋ねてみました。若先生というのは、比較的若い先生で、ここの病院の三代目です。朝から診察などでフル回転している若先生が、深夜3時頃に見回りをするとは思えません。すると、近くまで来ていないから顔は見えないけど、若先生ではないと言います。じゃあ、殿か。殿とは、若先生の父親です。でも、殿は手伝いに来てくれてはいますが、今は体を悪くして、車椅子がないと移動できません。S さんも何度か車椅子を押したことがあります。見回りに来る医師は自分の足で歩いているそうですから、殿でもない。じゃあ、自分が聞いていないだけで、深夜に手伝ってくれる医師が見つかったのか。震災のごたごたですから、連絡事項が遅れてしまうこともあるかもしれない。まあ、そのうち報告されるだろうと思い、自分の業務で多忙な日々の中、そのことは忘れてしまいました。そんなある日、深夜にナースコールが響きました。妊婦がいる病室からです。S さんたちが急いで向かうと、ナースコールをした妊婦さんは、平然としているんです。全く辛そうには見えない。どうしましたかと尋ねると、先生に看護婦さんを呼びなさいと言われたので、とりあえずナースコールしました。と言うんです。何でも、深夜に見回りに来た先生が、その日は病室の中まで入ってきて、妊婦さんの肩に手を置き、看護婦さんを呼びなさい、と言ったようです。彼女は体に特に痛みや異変はありません。よくわからないままナースコールをすると、その医師はいつの間にかいなくなっていたと。おかしな話でしたが、せっかく来たので一応チェックしてみようということになり、よく見ると、S さんたちは、驚愕しました。もう生まれそうなんです。稀にいるんだそうです。陣痛や出産に関する感覚が鈍く、自分では全く異変に気づけない人が。その妊婦さんは、まさにそんな人だったんです。病院内は、深夜にてんやわんやの大騒ぎ。急遽出産の準備をし、無事、赤ちゃんが生まれました。それから数日が経ち、 あの時の妊婦さんというか今はお母さんが、そういえば、あのおじいちゃん先生はどこにいらっしゃいますか？直接お礼が言いたくて、と言いました。誰のことだろうと一瞬考えましたが、まさかあの、深夜の見回りの。すると彼女は、一枚の写真を指さしました。その病院は結構歴史が長く、何度か建て替えをしていることもあり、節目節目で写真をたくさん撮っていました。そのうちの何枚かが、若先生のところに飾ってあったんです。彼女は写真を指さし言いました。この人です。この先生。そこに写っていたのは、この病院の初代院長で、若先生の祖父にあたる人物でした。皆さんもうお気づきかと思いますが、そうです。この初代院長はもうすでに亡くなっていて、この世にはいないはずなんですよね。そんな奇妙な出来事に立ち会った S さんでしたが、若の父である殿のさらに父親なら、なんて呼べばいいんだろう、というどうでもいいようなことを考えていたそうです。
いかがでしたか？次は、あなたの身に起こったお話を聞かせてくださいね。